行動特集、熊本県市町村広報担当者による行動特集、多文化共生の現在地。昨年6月末の時点で、日本に在留する外国人は過去最多の320万人、熊本でも2万人を超え、10年前と比べて2倍以上に増加しています。今回は、県内で進む地域に暮らす外国人住民との交流や、新たな多文化共生の取り組みを紹介します。他国の文化に触れる。はい、菊池。明るい掛け声とともに笑顔で写真に写るのは、菊池市在住の外国人を中心としたコミュニティ、世界会議のメンバーたち。この日は菊池女子高校の文化祭に出展し、それぞれの国の郷土料理を販売しました。特にベトナム料理の揚げ春巻きが好評で、約1時間後には完売。他国の文化に触れる良い機会だった。と話す来場者もいて、異文化への理解が少しずつ進んでいます。誰一人取り残さないために、菊池市立中央図書館では、持続可能な開発目標 SDGs が掲げる誰一人取り残さないという理念に基づき、多文化共生事業に取り組んでいます。と話すのは、図書館支援専門員の小堀久夫さん。菊池市内の外国人人口は増え続けており、昨年末は約1200人、その多くはアジア圏域からの技能実習生です。同図書館では、雇用側と実習生側の双方から日本語のコミュニケーションが難しいという声を聞き、市内在住外国人向けの日本語教室を令和2年に開設しました。その後も地域交流を中心とした日本語カフェや外国人主体でイベントを企画運営する世界会議を発足し、多文化共生サービスを進めています。地元の人からは国籍に関係なく、その人自身と接するようになったという声も聞きます。と小堀さん。共に考え尊重しながら多文化共生の輪を広げています。菊池市で暮らす外国人が主体となって企画運営を行う世界会議のメンバーの皆さんの写真があります。菊池女子高校の文化祭に出展した時の世界会議の皆さんの様子の写真があります。図書館支援専門員小堀久夫さんの笑顔の写真があります。増加する外国人労働者。日本に住む外国人は年々増加傾向です。熊本県も例外ではなく、県内の在留外国人は令和5年6月末時点で2万2318人と過去最多を更新。10年前と比べ2倍以上に増えました。国籍別ではベトナムが最も多く、中国、フィリピンと続きます。外国人労働者が多く、技能実習生の増加や台湾、石炭電炉製造、TSMC の進出などの影響から今後も増加が見込まれます。各地で進む多文化共生、県内では増え続ける外国人とともに多文化共生を進める動きが活発になっています。国際化を進めるため、八代市では令和3年に八代国際協会を設立。阿蘇市や甲子市でも令和5年に多文化共生連絡協議会を発足し、外国人と日本人が豊かに共生できる地域を目指しています。県が公表した令和5年度の県民アンケートの結果でも、多文化共生を前向きに捉える人が多く、半数を超える52.8%の人が外国人と共に地域で暮らす多文化共生を望ましい、やや望ましいと回答しています。しかし、 あまり望ましくない、望ましくないと回答した人も 8.8% いて、その理由の多くは治安の悪化や文化の違いから起こるトラブルが心配などといったものでした。私たち日本人を含め、みんなが地域で安心して暮らせる環境を整えるためには、一丸となって解決に取り組んでいく必要があります。データ1、熊本県内で暮らす外国人の数はどれくらい増えているの？棒グラフがあります。平成22年には9904人だったのが、平成28年には1万人を超え、右肩上がりに増加して、令和5年は過去最多の2万2318人となっています。データ2、どんな国から来ているの？円グラフがあります。ベトナムが 30%、中国 16%、フィリピン 15%、インドネシア 8%、カンボジア 5%、その他 26% です。データ3、多文化共生社会への県民の意識は？望ましい、やや望ましい 52.8%、どちらでもよい 38.4%、望ましくない、あまり望ましくない 8.8%。 インタビュー、多文化共生に向けて必要なこと。熊本学園大学外国語学部新民族教授、新教授の写真もあります。出生率の低下で全国的に外国人労働者の需要が高まる中、県内でも外国人との多文化共生社会を目指す努力が求められています。多文化共生社会は、法整備などの公共性、そして周囲の人々とのつながりで生まれる親密性で成り立つもの。日本へやってきて言葉が通じない中で仕事をし、孤独を感じている外国人をケアするためには、その両方を充実させていく必要があります。しかし現状は、外国人労働者がまるで透明人間のように認識されてしまっています。外国人労働者は社会のさまざまな場所で仕事を担い、彼らがいなければ私たちは生活できないほどです。そんな外国人労働者を社会の一部を担う大事な存在で一人の人間として認識し、心を寄せることから共生は始まります。県民一人一人がそれを意識し実践すれば、お互いに成長でき、生活をより豊かにできます。広がる多文化共生の輪。見た目が違うから、言葉が通じないから、このような理由で外国人と関わることを避けていませんか？きっとそれは相手も同じかもしれません。大切なことは、お互いに歩み寄ることです。多文化共生社会の実現に向けて取り組む2団体を取材しました。水俣市水門クラブ、地域の和太鼓演奏グループと一緒に演奏体験、その写真があります。外国人が地域に馴染む手助けをしたい。水俣市国際交流推進員、ブレスリン・ジェフリーさん、オーストラリア。ブレスリンさんの写真があります。水俣市では、水門クラブを毎月1回実施しています。市内で生活する外国人技能実習生が、日本人ボランティアサポーターと一緒に、体験活動を通して、日本語や地域での暮らし方などを学び、地域に馴染んで生活していくことが目的です。日本語や日本の文化について、失敗しても大丈夫と前向きな気持ちで安心して学べる場所を目指しています。参加者はそれぞれ国籍も違えば文化も違います。しかし、日本語をもっと話せるようになり、水俣市での生活を楽しくしたい気持ちは同じです。 これからも地域住民との交流を通して、外国人たちがうまく地域で生活できるサポートをしていきます。長洲町、長洲みんなで日本語広場。防災マップを見ながら避難経路を確認している様子の写真があります。優しい日本語による対話が必要。リーダー、竹本薫さん、長洲町。竹本さんの写真もあります。長洲町の外国人人口は総人口の約 5% で、そのうち約 90% は技能実習や特定技能の在留資格を持つ人です。長洲町では外国人と日本人が日本語で交流する長洲みんなで日本語広場が開催され、長洲町地域日本語教室等サポーターとして参加しています。昨年は JICA 国際協力機構熊本との共同事業で優しい日本語を使った外国人向けの防災イベントを実施。参加者の多くが避難情報を理解できたようでした。外国人との交流時には先入観を捨て相手に興味を持つことが重要です。優しい日本語を使って話すことがお互いの理解を深める鍵となるのではないでしょうか。優しい日本語に言い換えると、優しい日本語にはこうすれば必ず理解してもらえるという決まった答えはありません。相手を思いやり、優しい言葉と分かりやすく伝えようとする優しい気持ちで使ってみましょう。ケース1、出身はどちらですか？これを言い換えると、あなたはどの国から来ましたか？ケース2、飲食はご遠慮ください。これを言い換えると、飲んだり食べたりしないでください。ケース3、貴重品は自己管理してください。これを言い換えると、大事なものは自分で持っていてください。外国人も日本人も同じ社会を築いていく仲間。熊本市国際交流振興事業団では、国際交流イベントや講座の開催などを通じて多文化共生社会を目指しています。事務局長を務める勝谷智美さんに話を聞きました。一般財団熊本市国際交流振興事業団勝谷智美事務局長。勝谷さんの笑顔の写真があります。理解の一歩は知ることから、私たちは自治体の外国人向け日本語教室や協議会立ち上げの支援などをしていますが、イベントや日本語教室はあくまできっかけです。大切なのは参加者の外国人と日本人がつながること。つながりができれば、次は地域のイベントに参加したり、悩み事を相談したり、災害時に助け合うことができるようになり、共生社会に近づいていきます。日本人向けの講座では、その地域にどんな国の人がどれくらいいるのか、どんな文化や宗教があるのかなどを伝えています。知ることは理解への第一歩。知らない文化だからと恐れたり偏見を持ったりするのではなく、正しく知り理解を深めることが大切です。異文化理解講座でメキシコの伝統文化死者の日を学ぶ子どもたちの様子の写真があります。熊本県に住む仲間として、外国人や外国にルーツを持つ人たちが熊本に来て暮らし始めたとき、言葉や文化の違いはつきもの。一度の説明で伝わらないときは、言い方や説明を変えてみる優しい日本語で話しかける。翻訳アプリを活用するなどの工夫が必要です。県内の人口は減少していて、外国人が不足する働き手を担っている一面もあります。同じ地域に住む対等な住民であり、お互いが同じ社会を作っていく仲間として接し、良い関係を築いていってほしいと思います。 近くに住んでいる外国人がいたら、ぜひ挨拶をしてみてください。近所付き合いと同じで、挨拶や世間話から交流が始まりますよ。そして、何気ない会話の中に隠れている外国人の困りごとを見つけたら、県や自治体、私たちに相談してください。外国人のための相談窓口、熊本市外国人総合相談プラザ。電話 096-359-4995、 場所熊本市国際交流会館2階。 QR コードもあります。熊本県外国人サポートセンター。電話 080-4275-4489、 場所県庁本館8階。 QR コードもあります。What is 優しい日本語。簡単な単語や文法を使用するなど、日本語が得意ではない外国人住民でも理解できるように配慮した日本語のこと。阪神・淡路大震災の時に、外国人住民に避難情報や支援情報を十分に届けられなかったことを教訓に、優しい日本語が広がっていきました。一番の心得は、ハサミの法則。1、はっきり言う。口を開けて発音する。2、最後まで言う。文末まできちんと話す。3、短く言う。短く簡潔に伝える。合同特集、終わり。